おはようございます。精神力道的な人生相談第1225回をお送りします。7月25日金曜日8時25分です。ちょっと遅くなりましたけれども、だいたいいつも通りのパターンですね。もう本当に暑さ対策で時間を取られるというたったそれだけ。あと庭の水まきが念入りになってきたっていうところかな。それは数分の違いですけどね。いい加減早くタイトルコールを変えたいんですけど、まだちょっと準備がどうしても整いきらなくてっていうのは、Spotify がなんかよくわからんのですよね。本当にこうよくわからんのですよ。でもそれ以外言うべき言葉がないぐらい、単になんかちょっと同じところでループしてしまうという現象が起きておりまして、もうここをどうやって突破するか、絶対突破はできるんですけどね。例えばサファリにしてやるとか、やれよって話なんだけど、もうなんかサファリを引っ張り出してくるのも面倒くさいみたいな感じになっちゃっていて、すぐ時間が切れるわけです。いろいろありましてね。とにかく、早く Spotify に戻そうと思ってはいます。その時にはまた、お知らせはいたしますので、少しね、なんていうのかな、少し、十分砕けてるんだけど、少しまた砕いていこうという感じを持ってはいます。だんだんその方向に流れていくのかなというふうに思ってはおります。はい。お知らせはありません。3ヶ月チャレンジは、もう本日をもって募集を締め切りにさせていただこうかなと思っております。ここから先はですね、興味ある方は、一応いっぱいのつもりなんですけど、情報出してますし、個人コンサルも、受け付けて、そちらの方はもう、ほぼ随時募集という形にさせていただくので、そちらの方からまたご検討いただければと思います。はい。ではですね。ではも何もないんですけど、まず最近ちょっと思ったことは、どうやら世の中で AI に期待されていることと、私が AI で楽しんでることは、すごくズレがあるということを意識するようになりました。私は AI、よくですね、これはみんながみんなじゃないんでしょうけど、X で見ていて、AI は嘘ばかりつくっていうのはね、取り沙汰されてるんですけど、AI が本当のことを言うかどうかは、僕にとっては全く重要なことでは、まるまる、どうしようもないデタラメであってはいけないんですけれども、僕が AI で非常に、感心させられているのは、言うことが180度逆転するとしても、そこにロジックらしきものを、用意してくるってところなんですね。多くの人はそういうことには興味ないのかもしれませんが、これって人間のやりとりと全く同じではないけど、かなり近いような気がするんですよ。要するに、簡単に言うと、口達者な詐欺師みたいな感じがするんですね。これが私が割と AI に求めてるもの、求めてはいなかったけど、AI ってのはこういう能力を発揮してるんだなっていうのに大変感心させられるわけですよ。なんかね、アナウンサーが嘘をついているみたいな印象なんですよね。私これを求めてたなと。アナウンサーって、皆さん、別に意図的にはではない。でも、AI だって意図的ではないからね。僕、アナウンサーと AI ってすごい似てるとよく思うんですよ。アナウンサーって嘘つきますよね。この言葉は、誰がどう受け取るかわかりませんけど、僕は、アナウンサーは嘘をつくって絶対的に信じてる。だって戦前のアナウンサーって嘘をついてたことにされてるじゃないですか。だったら戦後は絶対嘘がないっていう、保証っておかしいじゃないですか。明らかに相当それはおかしいじゃないですか。先日、石破首相退陣へっていうのが、二大紙にデカデカと出ましたけども、本人そんなこと言ってませんって言ってますけど、わかんないくなりません。ああいう話を聞いてると。何を信じていいのか。これが人生ってもんじゃないですか。何を信じていいのかが明らかであるっていう人生は、僕らは一度も経験したことがないはずなのに、しかもですね、カルトとかに引っかかる人をある意味非常に見下しているところが僕らあるくせに、何か他の人たちが、我々がでもいいんですけど、AI に騙されると腹を立てるわけですよ。これって相当僕はおかしな、感覚だと、本当はね、みんなそうかもしれませんけども、私もそうですけども、だからこの騙されるって大事なんだと思うんですね。その AI が 来て、ようやく私はこの騙される感ってものを感じるようになったんですよ。今まで Google 先生は、たとえヒットした情報が偽だったとしても、Google に騙された感じって一切受けなかったんですね。受けた試しがないんですよ。あくまでもそこは誤情報にヒットしてしまったに過ぎず、Google が騙したって感じしないんですよ。でも AI は騙すって感じがする。しかも AI に悪意はないから、悪意なく騙されるっていう、この感覚を持つことができるのは、私は AI だけだなと思うんですよね。だから、そういう相談は私、真剣にする相談しかしないんですよね。基本的には。まあだからほとんど夢判断になるんですけど、夢判断に正解も減ったくれもないんですよ。夢判断というのは解釈の問題でしかないから、1回目に言った解釈と2回目の解釈が真逆であっても全然おかしくないんですよ。しかもそれが、まあ英国対照関係論の中でも、フェアバーン側の方から来る、解釈なのか、それともほとんど自我心理学と言っても波紋にされた古風土的な解釈なのかによって、もう180度ってことはおかしいですけど、まあ77度ぐらいは違いますよね。その2つの解釈は。絶対をそこに、それは人間の、しかも高度に専門家がやってくることなんですよ。現実にね。だからどっちも信用ならんっていう人もいるかもしれませんが、僕はそうは思わないんで。で、さらにそこにラカン派の解釈ってなると、まだ全然、少なくともパッと聞いた感じではだいぶ違う解釈がやってくるはず。それはある意味フロイトとも随分違うと思いますしね。それでいいのかって話あるかもしれませんが、そうは言ったってそうなりますからね。だから、そういうものに強い興味を持つ。ほら、例えば、昨日オールスター等がありましたけど、結構オールスター砕けてるんですよ、最近。2000、コロナ以降のオールスター、本当ある意味選手の皆さんが、まあ、成熟したと僕は思うんですけど、すごくこう、大人な感じで、もうひたすらサービスしてるんですよね、結構ね。あれに賛否があるんですよ。結構、古く、昔ながらの、監督さんとかは、もうふざけまくっていて、全然真剣味が足りんみたいな感じで、これって解釈じゃないですか。そこに嘘はないんだけど、同意するかどうかはまた別の問題ですよね。こういうことが、今までの Google 検索ではヒットするだけだったんですよね。怒ってる人がいます。ああ、いるだろうなって感じ。喜んでる人がいます。まあ、それもいるだろうなって感じなんだけど、AI の意見とかは、まあ、AI に意見は本当はないと思うんだけど、それでも AI は意見を述べてくるわけですよね。非常にこれは面白い現象ですよね。それに対して私たちは何かを感じると。多分今までほとんど何も感じない世界だったと思うんですけどね。何かを感じるようになったの。まして自分の夢の解釈となってくると、それはもう、ああ、いや、納得、みたいな感じがする時もあれば、非常にイラッとすることもあるわけで、どっちもおかしいんだけど、やめられないわけですよね。それを防ぐことができない。つまりそれは無意識に起きてることだってことになるじゃないですか。私はこれがやっぱりですね、すごくこう、感心させられますね。それが私に対して生じさせられているっていうこの事実が大事なんだと思うんですよね。悩みが深まるんですよ。例えば、あんまりないんですけど、昔だったら私絶対やったと思うんですけど、この人と付き合うべきでしょうかって AI に聞くじゃないですか。で、いや、もうそれは絶対付き合った方がいいと思うとは言わないけど、彼らは。そういうふうに言って、なんか、1、2、3、4とかって、付き合った方がいい理由で出してくるとするじゃないですか。その直後にもう一回同じ問いを出すと、ちょっと慎重になった方がいいんじゃないでしょうかみたいになってくるわけで、言うことがガラッと変わるんですよね。そしてまた1、2、3、4と、それなりに納得のいく理由を示してくるわけですよ。で、いや、これ当てにならんじゃんって思うかもしれないけど、ここで悩みが深まりますよね。結局のところ付き合った方がいいって言われても、いや、やめておいた方がいいって言われても、その通りにはできないと思うんですよね。慎重であればあるほど。でも、全く無視することももうできなくなると思うんですよ。読んでしまったロジックにある程度納得してしまえば。つまり、答えが知りたくて問い合わせをするんだけれども、悩みが一段と深まるばかりなんですよ。これが僕は求めていたものだなって思うんですよね。これこそ人生ってもんじゃないですか。なんかこう、ここで多分どんなに当てになる人に聞いて答えを出してもらっても納得はできないと思うんですよ。そういうものだと思うんですよね。人生の決定ってのは。なので、私は、こういうところまで来たんだな、段階的にっていう感じを持つんですよね。これはカウンセラーっていう人がやってることとかなり類似してきている。相当接近してきてるなって思うんですよね。カウンセラーに聞いたって同じですよね。こうした方がいいんじゃないでしょうかって言わないですけど、言ったとしても、そこでそのようにはできないわけですよ。 だったら聞く意味ないじゃんと言いつつ聞くんですよ。この話はしょっちゅう出てきますよ。松木邦洋さんの本とか割とそういうこうあからさまなことはあまりお書きにならない人ですけど、それでもある種の本読んでいくと、あなたは何の役にも立たないじゃないですかと言いながら、この人は3年通い続けたってさらっと書いてますよね。そういうことなんですよ。だから何の役にも立たないんですよね。直接の答えが知りたいという意味では。しかし誰かその役に立たない人に問い合わせをせずにはいられないという、そういうニードがその人の心の中にははっきりあるわけですよね。しかもそれを言っておきながら、何を自分が言ってるのかを分かってないわけですよ。お分かりになっていない。それが大事じゃないですか。ついつい AI に尋ねてしまうっていう、その真理について検討するのが大事なのであって、AI に何をどう尋ねるか、それの答えが妥当なのかどうなのか、ブレはあるのかないのか、そんなことは、まあ二次的な問題ですよね。だからといって、付き合った方がいいんでしょうかって聞いてみて、今日のロッテの試合結果はって答えを出してきたんだったら、二度と問い合わせしないと思うんですよ。ふーんって感じがするんですよね。昔の人工知能なるものは、そういう感じでしたよね、はっきり言って。何の関係もない話になっちゃうみたいな。お前話聞いてんのかですよね、まさにね。聞いてないんだけど、AI は話なんて。でも、聞いてる感じがするんですよね。あれが大事じゃないですか。あれさえあれば、他のことはもう、僕の感覚からすればどうでもいいんですよね。つまり、私だけかもしれないんです。私だけじゃないと思うけど、話聞いてくれてる感じがするなっていう、この感じを抱くんですよね。この感じが抱けさえすれば、まあ、後のことは、より精密になればなるほどいいなぐらいの話でしかなくて、話聞いてる感じがしませんっていうんであると、むしろ答えが完璧であっても無意味な感じが、むしろします。どうせその通りになんか人間できないと思うんで。だって絶対そうした方がいいかどうかみたいな話であるならばですよ。いや、確定申告がさ、なかなか進まなくてねっていう問い合わせしないですよ。いや、確定申告の準備なんですればいいに決まってる。一択ですよね。そういう問題じゃないんですよね。人に何かを問い合わせたくなる心理というものは、そのニードというものはですね、そういうことではない。という話は、まあ、前振りでして、ほぼ本題と関係がなくて、今日久しぶりにですね、イブブラックとイブホワイトの話をしたくなったんですよ。最近チラチラ出してますよね。あれは多分伏線だったんでしょうね。伏線じゃないけど。意識してなかった。あの話、まあ、あれは乖離性多重人格とされると思うんですけれども、まあ、古い言葉で言えば、この言葉は非常にこう、あれなんですけど、本当はセンシティブで使っちゃいけないんですけど、まあでも、やっぱり古い表現で言うならば、あれはヒステリーですよね。その、条件はほぼほぼ揃ってると思うんですよ。ここでヒステリーって言葉は、女性差別的だから使わないってことにするから、乖離性多重人格って言葉になってしまって、一気によくわからないものに、単なるなんかこうね、スピリチュアルの世界でイブ・ホワイトとブラックってよく出てくるよね、みたいな。しかも多重人格と言わず、二重人格と言ったり、あの話の中には少なくとも4つの人格出てくるのに、なんか2つにされてしまうんですよ。二重にされてしまう。ホワイトとブラックの対比が大きい、鮮明なもんだから、みんなの目線がそこにだけ集中して、なんかすごい人間には奥深いことところがあるって言って、ブラックとホワイトに分かれ、全然奥深くないじゃないですか。そんないいカツオと悪いカツオみたいな話だったら、誰だってそんな話は知ってるわけじゃないですか。自分の中のずるい部分と優等生的な部分があります。いや、そりゃそうだよねっていう感じですよね。そこに何の深さもないですよね。だからホワイトとブラックの話は、まあ、乖離性多重人格なんですけども、もちろんね。そりゃそうでしょうけれども、それじゃあさ、そんなこと言われたからって、なんか、楽しいかっていうか、楽しんでるわけじゃないんですけど、すごい、なんか、ためにならないじゃないですか。それを、乖離性多重人格です。DSM で、その項目読んどいてください、みたいな。全然面白くないですよね。まあ、面白いかどうかではないんですけどね。この話の重要性は、あれはもちろん、対象関係論の話の中に出てこないんですけど、河合駿さん取り上げてますけどね。河合駿さんも対象関係論者じゃないんで、別に。クラインの弟子じゃないですから。でもまあ、あの話は僕は、まずいいおっぱい、悪いおっぱいで検討するべきだと思うんですよ。そして、でも象徴水準以上に上がってますよね。ホワイトもブラックも。ギリって感じですけど、非常に、具体象徴の世界に生きてる感じもありますが、それでも象徴水準まで来てますよね。だから、エディプス期なわけですよ。 ギリギリ肛門期かっていう感じもしますけれども、まあ古典的に言うと、でもやっぱりエディプス期なわけですよ。だからヒステリーと言うべきなんですよね、やっぱりね。三角関係を意識できている。あそこで行われていることは、羨望と破壊ではなくて、やっぱり嫉妬と競争なんですよね。何に嫉妬したのかっていうと、ここがね、もっと強調されていいと思うんですけど、電気は いっぱいはないか。電気はでもいくらかあるんで。あれは妹さんだか弟さんだかが割と年が離れて、子に足に噛みつくっていうシーンが、あれはもう象徴的というか割と決定的だと思ったんですけどね、私はね。いや、だって、そりゃね、私には随分辛い仕打ちをするのに、まあ、イブホワイトが思ったわけですよね。親は私には随分辛い仕打ちをするのに、なんだかこうね、幼い子の面倒だけは、よしよしよしよし言ってて、気に食わんってことになって、ゆりかごの中にで昼寝している、弟さんだか妹さんだかの足にガブって噛み、このガブって噛みつくってのはでもですね、非常にこう、クラインの食人みたいな感じもさせますけど、まあ、可愛いんですよね、一方でね。だって噛まないですよね。口に入れるってことはやっぱり可愛いってことですよね。で、噛みつくんだけど、イブホワイトはめっちゃいい子だから、何しろホワイトだから、好きな花は白百合だし、もう本当に白百合のように生きていきたい人なんですよ。マゾキスティックですしね。面白い話があって、イブホワイトとイブブラックは別人ということにして、ある、なんだっけな、これ本当なのかなって思って、ちょっと文献探してるんだけど、出てこなくてですね、私の多分、ここが野良の悲しさで、大学にでもいればすぐに手に入るんだろうなと思いながら、いないからね、しょうがないから国立国会図書館とか無駄に探して時間を潰してしまってるんですけど、まあ、とにかくですね、そのイブ・ホワイトとイブ・ブラックがですね、別人格ということに確かして、ある心理テストの調査を依頼したんですよ。もう、それは同一人物の多重人格だってことを知らないわけですよね、相手はね。そしたら、すごくその心理テストが、的を射ていて、驚かされるっていう、そういう、こう、担当の精神科のね、精神科医の所見があるんですよね。で、要するになんか、どっかのセンターに依頼して、わかりませんけど、いろいろ心理テストあるじゃないですか、ロールシャッハみたいな。ああいうのを二人にやらせてみたら、驚くほど会ったこともないのに、ちゃんと、ホワイトとブラックのパーソナリティを、弾き出していて。しかも、ブラック夫人の方が、夫人って言うんですよね。ブラック夫人の方が、はるかに健全だって言うんですよね。つまり、イブ・ホワイトは、あまりにも罪悪感が強くて、マゾキスティックで、優等生で、偏りがひどいっていう、そういう風に、まあ、答えるっていう話があるんですよね。別人だと思ってるわけですよ。で、私はそれを読んでですね、やっぱこの話、つまり対抗と言えばいいのか、そこで何かが止まってしまったというのか、やっぱりその親が、そこさんがですね、まあ、それはイブ・ホワイトの多分思い込みも強いんですけど、多分彼女は思い込みの強い人なんですけど、まあ、本当にこうお父さん大好きで、まあ、ご両親も大好きで、本当にご両親の言う通りにして生きているのに、なんだって私はこんなに雑に扱われるんだろうと思ってるわけですよね。多分内心。で、弟がすごい憎たらしく、妹だか知らんけど、憎たらしくなるんだけれども、いい子いい子してるから、その憎しみをどこにも剥ぎ出せない、というわけで、別人格作っちゃうわけですよね。ブラックという。だからブラックとか言われてますけど、悪いところは全然ないわけですよ。彼女はただ、自由にやりたいだけなんですよ。例えば、ある金があったら全部使っちゃうと。で、なんかこう、ピシピシのドレスを着て、ひたすら踊りまくると。でも、この人は、いわゆるヒステリーの、乖離性多重人格でも同じなんでしょうけれども、つまり、この、精神年齢的に言ってまだ自由に行くか行かないかみたいな、明らかにそういう感じなんですよね。仕事は全くできないと。なんか、ひたすらすぐどっか行っちゃうし、すぐタバコ飲みに行っちゃうし、なんかとにかく、何にも、現実原則に生きてないわけですよ。回不回原則だけなわけですよね。で、イブ・ホワイトも事実上そうなんですよね。ただただ自分を抑うつポジションっぽく見えますけど、抑うつ的ではありますが、やっぱりあれは回不回原則なんですよね、ほとんど。とにかくいいことをしたいっていうだけなわけですよ。正しいことをして生きていたいっていう、ただそれだけなわけですね。どこまでもそういう感じで、だから、そのマゾキスティックな性格ってものが、 一番やっぱり象徴的に現れるのは、結婚相手がおかしいですよね。どう考えてもそれ最悪の結婚相手でしょ、あなたにとってはっていう、なんかひたすらプレイボーイみたいなね、あの昔ながらのですよ。アメリカの、なんだか、1960年代のな、あれ、もっと前なのかな。その時代の、要するに遊び人みたいなやつ、わざわざよりによって、なんでそいつだよっていう、お前一番そういうタイプ嫌いでしょうっていうのを結婚相手にしちゃうわけですよね。それは当然、もちろん浮気しまくりですよね。そして家にいないですよね。で、なんか酒やめろとか、無理なことを注文して、もちろん酒はやめないですよね。相手の男の人もヘキヘキしてんだけど、まあそれは当然ですよね。そしてひたすらこう家事を泣く泣くやって、夫は帰ってこないし、酒飲んだくれてるし、あんまり稼ぎもないし、しくしくしているっていうイブホワイトがいて、明らかにこの事態を作り出しているわけですよね。だけどそれをやっていて、イブホワイトブラックの方は少しも面白くないわけですよ。だから、人格を、ストレスが限界に達すると、つまり、対象関係的に言うとなのかな、コンテナが溢れ出すと、イブブラックが出現してしまって、ひたすら悪事というのは、イブホワイトの観念における悪事をひたすらする。要するに、真っ赤なドレスを買ってきて、金もないのにですね、遊びに行ってしまう。まあ、これが悪事なわけですよ。で、この二人はどっちもですね、不毛なんですよね。この不毛が一つの、その不毛感というのに、囚われている。不毛感というのは結局、5、6歳児にふさわしい道徳観念をご両親がバッチリ植え付けるっていうところから来る不毛感ですよね。だから男性に手当たり次第声をかけるけど、一切交わりがない。つまり、セクシャルな欲求が全然ないわけです。しないってわけじゃないんでしょうけれども、結局の子供を産んでるからね、しないってことはないんだけれども、したいわけでは全然ないんですよ。なぜなら、精神年齢が二桁に達してるかどうかだから、まあ正直言って、興味はあるという程度で、とどまってしまいますよね。だから、この二つの人格だけってことは考えられないじゃないですか。それじゃ生きていけないですよね。当然、知能は正常なんだから、第三人格があるわけですよ。この二人格があるということは。で、第三人格というのは非常に長寿画的で、ようやくその長寿画的なの、要するに学校も出てるわけですから、そのイブホワイトがジムやってるときはもちろん全然ダメなわけですよ。仕事はきちんとしてるんだけれども、あれですよ、要するに。こう普通の人だったら、普通のってのも変ですが、一般的な事務員だったら、原稿用紙10枚分ぐらいの仕事が進むときに、やっと1行書けるかどうかみたいになっちゃうわけですよ。なぜならば、生真面目なんで、そして、小学生的な優等生だし、しかも、間違いがっちゃいけないわけですよ。そういう人にとっては。お父さんがすごい大好きだから、お父さんを悲しませるようなことはできないから、一文字一文字丁寧にやるということになって、仕事が一向に進まないわけですよね。で、そうして、こう自己嫌悪に陥るし、私ダメな女だと思って自己嫌悪に陥って、で、家に帰って行っても、夫は何もしないし、みたいな感じで、家事をやっても先へ進まないと。そういう世界に生きていて、いい加減嫌になって、イブブラックが出てきて、どっか行って散財する。そして男に声をかけまくるんだけれども、そして、いざ男と何かやばいことになりそうになると、イブホワイトに戻るっていうね、こういうことを繰り返しているわけですね。で、これを自分の中の自分が見るに見かねて、つまり、いいおっぱいと悪いおっぱいを行ったり来たりするばっかりでは、どうしようもないということに、まあ、本人が、どこかで本人がやっぱり気づくわけですよね。別に知能に障害があるわけじゃないんで。で、ジェーンだったかなという、まあ、面白くもなんともない人格が、しかし極めて真っ当な人格が出てくるわけですね。出てくるというか、もともとあったはずなんですね、そこにね。だから、ここが変だと思うんですよね。こう、フェーズとステップで考えてしまうと、フェーズとステップで考えると、ブラック、ホワイト、ジェーンが徐々に成長していく。新しいパーソナリティに統合するっていうモデルしか出てこなくなってしまうじゃないですか。でも3人ともいるわけですよ。それは乖離性だからなんじゃないのって言われるかもしれないけど、そうなんですけども、相互に連絡をつけてると考えれば、我々の中にだって3人いるじゃないですか。やっぱりこういう3人、つまりホワイト、ブラック、長寿画ですよね。ホワイトが長寿画じゃないんですよ。ホワイトも長寿画があるんですけれども、きっとホワイトの長寿画では生きていけないですよね。どう考えても。ただただ気真面目にやり、ただただ両親大事みたいな、そういう人格ですからね。それよりは、やっぱりこう、適応的な長寿画みたいなのがいるわけですよね。 で、やっぱりジェーンは非常に現実的なんですよ。まずブラックに手紙を書くと。これがもう現実的ですよね。つまり過去の自分に申し送りをするとか、未来の自分に申し送りをするとか、なんかタスク管理みたいなことをやるわけですよ。金をいっぱい使ったら金なくなるんだからね、みたいなことを書くわけですよ。もちろんブラックは少しも面白くないので、お前みたいな内側から覗いて、なんか偉そうなことを言ってる女の言うことは知ったこっちゃねえ、みたいなことを、書き返すわけですね。書き返すわけですよ。タスク管理やってる人は、身に覚えがあると僕は思うんですよ。僕らはこういうことをやってるじゃないですか。こんなに乖離してないから、こういう意識は持たないと思いますけれども、こういう感覚って持ってますよね。持ってるケースがとても多いと思うんですよ。やっぱりやっちゃいけないことを全部自分に戒めていたら、例えば甘いもの食べないとか、二度寝しないとか、セクシャルなことは言うまでもなくですよね。いろんなことを自分に戒めていると、イブホワイトみたいになっちゃうじゃないですか。で、やってらんないじゃないですか。でもこの両者を統合するってのは容易なことじゃないですよね。容易なことじゃないんだけど、我々はある程度はみんなそういうことをやりながら言ってますよね。つまりそれは大変長寿化的になりますよね。自分の中の未熟な人格というものをある意味支配して、コントロールして、だからジェーンとイブホワイトはまあ同盟を結びやすいわけですよ。簡単に。そしてイブブラックをどちらかちょっと排除しがちなんだけど、それやってるとダメなんですよね。やっぱりこの三者が統合されないと。で、結局のところどうなるかっていうと、4社目が出てくるんですよ。だから第4人格があるわけですよ。この話、最初私、河合隼さんの影の現象学っていう本の中で読んだんですが、わかりにくいなって思ったら、なんで3つ目出てきて、さらに4つ目もいるのみたいな。今ならば、3つ4つではないはずだと思うんですけど、最低この4選は出てこないとダメだよなっていう。つまり、いいおっぱい、悪いおっぱい、統合するべく長自我があるだけでは、どこにも自我がないじゃないですか、結局。快不快原則と現実原則に何とか対応させるために自分を強圧的に縛る長自我。だからジェーンも不干渉なんですよ。この二人が不干渉なのは当然としてホワイトとブラックが、ジェーンもそうなんですよ。結局のところ、彼女はそのホワイトとブラックを統合する必要があるってことはわかるんだけれども、何のために生きてるっていうことになってくると、もう一つよくわかんないわけですよね。生きることに適応するためには、そのホワイトかブラックのどっちかを行ったり来たりして、その間風雨が起こるようではどうしようもないっていうのはわかってるわけですよ。だから、ジェーンは両方の記憶を持ってるし、両方の、言い分というものをなるべくこう考慮しようという気はあるんですよね。ああいうのを見てると、人間の長寿がっていうのは、かなりちゃんとしてるなって感じがするんですよね。実際ジェーンは事務員としても有能なんですよ。これってすごいことですよね。つまり精神年齢次第でその人のパーソナリティの精神年齢の何歳が出てくるかによってその人の能力は変わっちゃうんですよね。私はこれ自我心理学の中の話なんで、本当は対抗とステップアップで考えるべきところじゃないですか。エリック・エリクソンが得意とした発達の第何段階、第何段階みたいな、あれですよね。孔子様がおっしゃったやつですよね。四十にして不惑とか、よくわからない。なぜその年齢で区切る、どういう根拠があるのか、さっぱりわからんっていう、ああいう感じですよね。ああいう感じのはずだから、本当はある能力を持った人が、だからその人の能力が発揮できないときに対抗とか言うんだけど、そういう感じがしないんですよね。イブ・ホワイトとブラックの話をいくら読んでも。やっぱりそういう感じはしないんですよ。で、ご両親はごく当たり前の人で、なんかすげえ虐待したから、ああいう風になっちゃったとか、そういう感じもしないんですよ。もちろんなんかすごい縛った、しつけをしてきたっていう感じとも違うんですよね。やっぱりこれは、一つには、嫉妬と羨望っていう感じなんですよね。それがすごく破壊的に出て、その破壊的なのがタイミングが悪い。イブ・ブラックがなっただと思うんですけど、妹高の足にかぶりついた瞬間を母親に目撃されていて、まあ、お尻ベチベチされるわけですよね。昔なんで、ね、このタイミングってなんか最悪だなって感じがするんですよね。この家ってなんかこういうタイミング、間の悪さっていうんですかね。なんか変なタイミングで、まあ、所詮子供でやることだから、バレバレってこともあるんでしょうけど、多分こういうことがいっぱいあったに違いないって感じがしますよね。累積外傷的な話ですよね。マシュード・カーンでしたっけ？ちょっとよく覚えてませんけれども、そういう話が、まあ、散見されるわけですね。で、 こういうふうになっていった場合、最終的には第4人格までいかないと、結局それは第4とか第5とか第6とか言ってみても、もうその辺になってくるとあんまり意味ないなって感じもするんですけれども、だから対象関係で見ていく方が自然な感じがするんですよ。回復回原則、いいおっぱいに対応する大筋そっちが主人格に最初なりますよね、ホワイト。で、悪いおっぱいに対応、まあ悪いわけじゃないんですけれども、母親の不在ですよね。不在に対応するブラック。だから健全なんですよ。こっちの方がまだしも生きていける感じがする。ホワイトっていうのは両親と一緒じゃないと生きていけないタイプの人格ですから、ブラックというのは、まあ、ああいう人は保護者いないと生きていけませんけれども、保護者いればなんとかなりそうな人格ですよね。でも、この両者ではあまりにもおぼつかないから、現実原則に対応した長寿が優勢の人格というのがあって、それが統合しよう、統合しようと頑張るんですよね。この第三人格っていうのは、普通は長寿が大将みたいな形でしか現れないと思うんですよ。なぜなら統合されるから、ここまで乖離してるっていうケースの方が多分非常に稀なんで、もちろんトラウマっていうものが考えられなくはないと思うんですけど、でも、ホワイトみたいな人にしてみるとですね、やっぱりこう妹の足に噛みつかなきゃなんないっていう段階ですでにトラウマですよね。なんとなく。だって絶対そういうことしそうにないタイプの女の子だから、それがそういうことをしなきゃなんなくなるほど、ものすごく腹を立てていて、しかもその腹立ちというものを徹底的に抑圧しようとするっていうことをやってるから、そういうことが6歳じゃなければ別になんてことはないと思うんですよ。そんな話を。でもやっぱ6歳だからこの三角関係が、収納しきれないっていう感じはしますよね。まあ、ブラックの証言を借りると、ですけれども、イブブラックに寄せると、いや、私は子供の時からしょっちゅうこれをやってて、しょっちゅう野原とかを遊びまくってたんだよ、みたいな。でも、そういうのって子供にとってはごく当たり前じゃないですか。5、6歳児なわけだから、その時に人格交代をなぜ必要とするんだっていうのが、変なところなわけですよね。変といえば。それで、その、第三人格というものが、しかし、統合というものを徹底していくと、やっぱり、納得していってしまいますよね。その辺がすごいあの話の中でもこう悲しみを誘うんですよね。イブブラックは自分消えなきゃなんないなっていうのをなんとなく認識するわけです。自分消えなきゃなんないっていうのはジェーンも消えなきゃなんないんですよ。長寿がもう。統合というものができていけばですね、結局のところ人格である必要がないですよね。長寿がは。長寿が人格であるっていうのはおかしいですよね。いや、あんたたち今引っ込んでるのに今私事務してますからみたいな、そういうのっておかしいですよ。同一人物なんだから、やっぱりこう本来はそういうふうに完全に乖離しているべきではないはずなんですよね。だから我々は仕事をするときは仕事モードにならなきゃぐらいで済ませるじゃないですか。つまり、長寿化っていうのは自分の中の一部を形成してればいいんであって、自分、現実と関わる全人格を長寿化的に縛らなければいけないっていうことはないはずなんですよね。それはやっぱり自分の中の乖離がひどいんで、いつこう、全く無能に、なんかこう、ね、画数とか書き順にこだわっている自分になっちゃうとか、あるいはそれがすっかり嫌になって、なんかもうすべてをほっぽり出して、酒飲みに行っちゃって、バーに踊りに行っちゃう人になっちゃう、どっちかを、にすぐなりそうだから、長寿がそこですごい強権を発動して、自分を一生懸命やって、でもちゃんと、職場では務まると。ホワイトとブラックだとすぐクビになってしまうわけですね。現にそうなってたんで。で、まあ、この後に、この話はハッピーエンドになってるんで、今どうなってるのかよくわかんないですけど、ハッピーエンドになったんで、まあ、今はないですよね。今はもう、だいぶ昔の話なんで。第四人格というものが現れて、ジェーンは多分めでたく、長寿が大将として、人格ではなくなったんですよね。そんなに綺麗にいくかなっていう感じもするんですけど、ある本によるとそうなってます。で、まあ、綺麗にいくかいかないかは、どうでもいいことだと思うんですよ。大事なのは、乖離性多重人格とされている話っていうのは、乖離性多重ですよねっていうところを、いくら読んでおいても、なんかこう、納得いかないではないですか。私はいつもこう、この種の話の、に、つきまとうのは、なるほど、興味深い話なんだけど、話が興味深いだけで終わってしまうんですよ。そうではないだろうと思うんですよね。これは私たちにとってとても身近な話であって、極端に走ってるだけで、多分我々はみんなある程度こうだなっていう、ある程度人間の心ってこういうふうに 展開するよねと。つまり、解と不解があると。そしてそのまま大きくなると、三角関係というものを意識するようになり、これを、三角関係を収納するために何かしら納得感のあるナラティブってものを必要とする。普通は納得感のあるナラティブを手に入れればそれで済むはずなんですよ。いや、今は弟新しく生まれたし、お母さん大変だし、私のことあんま構えないのはもう寂しいけどしゃあないよねっていう、こういうものがあるはずなんだけど、ないわけですよね。あまりにもホワイトは母親と同一化して、これを同一化っていうんだと思うんですけど、一体の存在になっていたので、お母さんが密着してくれていないと、辛いわけですよ。あの子はとてもいい子なんで。だけれども、そこをゆえに見捨てられるっていうふうに思った時の納得のいかなさがもうまた半端ないわけですよね。だからそれだけは親思いとも言えるわけですけれどもね。その両極で、まあ揺れる。そういう両極で揺れて、振り切れてしまうから、その悪いおっぱい対応の悪いブラック、イムブラックが出てくるわけですよね。最後思い出した。最後はエブリンっていう風に、それもイブだろうって感じだけど、エブリンっていう人格になる。まあそれが多分普通の人格なんですけれども、その中にはやっぱりホワイトとブラックはもう見当たらないっていう、またこれもちょっと寂しい話。この辺がやっぱり人間の心の中の私的な部分ですよね。そしてこう空間ってものを感じさせますよね。双子たち、双子っていうのはイブホワイトとブラックなんですけど、双子っつったって自分の中にいるんですけど、が遊ん、なんかこう楽しそうに遊んでいるっていうのが見える感じがしていたのに、今見えなくなったみたいな、そういう表現があるんですよ。これ完全に心的空間ってものは、もうメタファーにそれは違いはないんですけど、そんなものが見えてるのは、そのジェーンだとか、エブリンとか、そういう人たちだけなんでしょうけど、人たちっていうのも変ですけど、みんな自分ですからね。これもすごい大事ですよね。みんな自分なんですよ。これが私たちの中にある一つの課題を形成してるんだと思うんですよね。解不解原則に基づいた人格未満何だから対象ですよね。があって、それを統合させようとする、やっぱり人格未満の普通の場合を、長寿が対象みたいなものがあって、それを全体を包んでいるコンテナの中で、私という人間がいる。だから、少なくとも、四人格っていうものが、この中に出てくるのが当然で、二重っていうのは、とても変な話になってしまう。だから今多重って言ってるんでしょうね。